Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Say what?
やめてください。今、はい、あの音楽雑誌の話はやめてください。
何がですか。
改めて挨拶しますよ。構成作家の石川です。そして
小林さんです。
もうちょっと入れ替えません。俺も小林さんの後普通にブルンブルンですっていうのもなんか オプション的な扱いに聞こえるじゃないですか。
あとまあ石川小林さんブルンのってなんかハマりが悪いですよね。
そうですね。
悪いですね。
だなんか、
うん、石川ブルン小林さんブルン石川小林さん。
まあいいや。
そうですね。長作です。なんとかです。はい、南ハローでございますみたいな感じですよね。2部の方でですね、迷惑メールのコーナーで、はい、まあ、毎度毎度、はい、大活躍してくれている、はい、エビスマンさん、
ハガ
キ職人のね、まあ、エビスマンさん、まあ、ハガキ職人とか言いつつ、うん、もう36ですよ、はい、で会社では、はい、係長をやってるね、はい、小さなゲーム会社で係長をやってる男はですね、はい、毎週ね、なんでしたっけ、さっきの、ここ、武蔵小金井の、スポイヤの神をやってるスパイの話とかね、そういうのを書いてきてるわけですよ。で、それはいつ書いてんだと、
話題になりましたね。
話題になりましたよね。
先週、
前回の。なんかよくわかんねえ、なんか、もしもネタ、修正機がどうのこうのみたいな、赤ペンでチェックを入れたのは赤ペンだけかしらみたいな。と書いてるわけですよ。で、まあ、それをいつ書いてんだという話になったらですね、まあ、エビスさん、先週ですね、休日出勤をして、
その時
に周りに見られないように会社で書いてると。
36歳。
36歳、係長が言ってたわけですけども、山梨県甲斐市、ペンネーム友八、エビスマンさん、休日出勤の時やるとは、さすが社会人ならではの行動ですね。休日出勤時は出勤してる人も少なく、静かで、問い合わせのメールや電話など割り込みがないので、持ってこいの時間です。ネタを考えるにはと。平日の時は、パソコンにいっぱいウィンドウを立ち上げてというぐらいなんで、うん、おそらく人が背後に来た瞬間、あるとタブを同時に、はいはいはい、瞬時に、同時に押して瞬時に画面の切り替えを行うという悪質な行動を働いているということがこれで証明されましたねと、ということでですね、自分はつい最近は、はい、休日出勤の時か仕事が徹夜になることが分かった深夜1時過ぎから聞かせてもらってますと。なるほどね。
でもあれじゃないですか、うん、エビスマンは今メールがね、昔はがきだったじゃないですか、はがきってなんかこう自分で自分の手で書くから、見られる可能性あるじゃないですか、
ね。はいはいはい。
結構俺か、どうしようもない下ネタ。
はいはい。
ハガキ職人やの時、
うん。
どうしようもない下ネタを、うん、途中書きかけのハガキを、うん、普通に自分の部屋で、うん、部屋の机の上に置いてたら、うん、学校から帰ってきたら、うん、もうそれが引き出しに入ってたんですよ。確実に読まれてるわけですよ。
あ、親に。
だからメールってそういうのないじゃないですか。
ないですね。
消しちゃう恐れがありますけど。
うん、
だなんか、あれですよね、いい時代だよね。
そうですよ。そのおかげで、エビスマンさん、この隠蔽工作のおかげで、会社の人にはあれですよ、検証に応募してるって言って、ごまかして、バレてないって言ってましたからね。
ハガキの場合は、証拠が残りますからね。
メールの声ですよね。よく考えたら、仕事中に検証に送ってるのもおかしいんですけどね。
おかしいはおかしいんですけども、バレてないっていうのがいっぱいなんですけれども、こういうメールも来てるんですよ。楽屋ニュース先生。
うん、いましたね、この前。
エビスマンさんは、西川さんのオールナイトの最終回を迎えた後、エビスマンさんは西川君のオールナイトでもハガキ職人、もうエースハガキ職人でしたからね。うん、
ね。
会社の後輩に、最終回を迎えた後、会社の後輩に、お疲れ様でした、エビスマンさんと言われたらしいです。
お
いいよね。
誰もバレてないと思ったのに、ヘビーリスナーの後輩にはバレバレだったよ。そうなんですか。
いい話なんかトレンディードラマの最終回みたいな感じですよね。いや、なんかありそうじゃないですか、そういう。
ハガキ職人が主人公のトレンディドラマが。
ケスクの。
でっけ
なんかコンタとかが出てそうな。
コンタ元バービーボーイズの
バービーボーイズのコンタと。なんか、あるじゃないですか、その、全部、うまくやったと思ったら最後に一言、なんとかでした、
ね。お疲れ様でした、エビスマンさん。
エビスマン主演でドラマ撮りたいな。
ああ、いいっすね。
ケスク、あた、
エビスマン役、まあ顔知らない人はあれですけど。
タイトルエビスマン
全然イメージできない。
ゲックドラマ。ゲックドラマ。
エビスマン何 ?30% 超えたのみたいな。
エビスマン取ったな、それ 30% 今回。
見たいですね、スポーツ新聞の一面。
そうですよね。エビスマン 30%!
その映画化でやる人とドラマ化と全部違うの東京タワー方式の、
はいはいはいはい、
妻夫木くんとかにやってほしいな。
でもあれです、ね、ドラタイトルエビスマンで、俳優のスタッフロール見たら、普通にエビスマン
千葉県市川市エビスマンって書いて
ある。あ、そうか、エビスマン本人の方がいいか、やっぱ
エビスマン、エビスマン
エビスマン役エビスマンみたいな、あ、いいですね。36歳小さなゲーム会社で働く係長が、独身ですよ。
そうですね、
まあ冴えない係長が、実はこんなに番組で活躍していて、
確か京都ですよね、
元京都出身ですよ。中京区ですよ、確か、
ね、今です
京都市中京区、はい、エビスマンだった時代もありますよ、京都から来て
スーパーマンと一緒ですよね。
そうですよね、う
ん、あとまあ、何でしたっけ、ただのただの、
あ、特命係長、分かった、それで、はい、気づいた OL との恋に発展していけばこれで
なるほど、
エビちゃんみたいな OL とエビスマンがエビエビで今年はエビ年みたいな
常連係長
常連係長エビスマン、
あー、いいっすね、長井まさる、
長井まさる、あー、いいね、
側近でしょ、
三浦理恵子とベッドシーンがあった
り、あー、いいね、あー、エビスマンモテモテなんだ、
あすっごいセックスするでしょあれ
お前もストレートな物言いやめろ、すごいセックスするでしょ、そんなエビスマンさんからまたメールが、千葉県市川市エビスマン、先週の話のついでといったらなんですが訂正するのもおせっかいかなと思いあえて言わなかったんですが、
はい、
実は自分は係長ではなく課長です、恵比寿課長、
マジで
島工作だ、
僕らが知らないうちに昇進してたんですね、
あやかりたいですね、恵比寿様にね、
うん、今日は部下のボーナスの査定をしながらネタを書いて大事な査定を、あれですよひどい、この下ネタ下ネタの合間に下ネタを考える合間に部下のボーナスを査定してるんですよ課長は、お宅の会社の社長は、やり手ですね、
なんか勝手にあれですね、あのハガキ職人の契約更改とか勝手に値段つけてそうだよね、恵比寿はなんかいろんなハガキ職人の
こんな下ネタを書いてるのに、人を査定できる立場にあるっていう、
でも社会的地位もあってハガキ職人としても地位もある、
地位もある、
でエビスマも決まってる、
運命、
これでドラマ化、1月からドラマ化が決定しましたから、これで、
あ、ドラマ化にあたっての原作は本人に書いてもらいましょう、
あ、めんどくさいからね、俺
出来上がったら教えてくれ、
常連課長、常連課長エビスマン
ですね、
常連課長エビスマン、いい、
なんか、元宮宏とかに書いてほしいです
よ、ね、俺の空的な、
それをはがき職人が主人公になって、
主人公になって
元宮宏の、
やっぱりでもそうなると主人公は高橋克典がいいんですか、
いやー勝だと
勝のちょっと特命係長のイメージ強いから
ちょっとマッチョな感じがするんで、
また江口さんメガネじゃないですか、メガネで一見こうおとなしそうな感じ、
そうなんですよ、ただここで温水さん、温水さん、さんとかだとやりすぎなんですよね、
温水さんだと違うんですよ、エビスさんのイメージ、
まあ違いますね、
もうちょっとシティ派な感じですよね、
そうなんですよね、
誰ですかね、
誰だろうな、そうじゃあメールで
下手したら下手したら稲垣くんとか、
あー、スマップ、
あ、でもそういうだとあれか、
ちょっとかっこよすぎるな、うん、でもまあ若干デフォルメ必要ですからね。
草薙くんじゃないですか、じゃあ。
あ、草薙くんですね。草薙くんがメガネをかけて。
あの、僕のなんとかシリーズで。
はい、はいはいはい。
僕のハガキ。草薙くん、草薙くん主演ですよね。
あと誰がいるかな。
で、ラジオ好きの部下の OL みたいな欲しいですよね。
ラジオ好きの部下
OL。ラジオ好きの部下の OL。で、これまあやっぱりドラマですから、やっぱ美人じゃないとダメですよね。
そうですね。ラジオ聞いて
まあでもここはやっぱラジオ好きの部下の OL は、やっぱり今勢いあるってところで、まあエビちゃんとかに、がちょっとメガネをかけて地味な格好をしてるみたいな感じじゃないですか。
不活エリ。あ、違うか。
ああ、不活エリね。ああ、はいはい。
不活。年齢的にもうちょっと、あれかもしれないですね。
若い方。
10代。
いや、もっと若い方が。
多分そうです。エビスさんは36ですけど、多分あれですよ。高校、学生時代、西川くんのオールナイトを聞いてた子が会社に入ってきた、みたいな設定ですよ。
じゃあ、 ショコタン寄りってことですか。ちょっとショコタン寄り、
年齢的に言うとね、
ショコタン
キャラ的には。
なんかいそうなんですよね。
いそうだよね。
堀北真希、
はいはいはい、堀北真希
が眼鏡かけてちょっと地味な感じだったのが、眼鏡取ったら超美人だった。
はいはいはい、
堀北真希って鉄板少女、
鉄板少女が、鉄板少女が、あれを眼鏡に変えて OL の感じで、いると。
あ、でもまだちょっと若いか。
江住真希子じゃダメ。
ダメです。そうだったら、江住真希子は上
司。ゴーバでゴーバダメでしょ。
いや、OL って言ったから。
はいはい、なるほど。それでどういうストーリー展開していくんですよ。はい、多分、高校時代、大学時代、ラジオを聞いてた堀北真希が、会社に、恵比寿さんの会社に、小さなゲーム会社に入ってくるとこから多分、ドラマが始まるんですよ。
そうですね。
なんか、
それで、
見えますね。
見えますよね。はい、で、なんか地味な上司だな、と思っていて。はいはい、で、まあ、いや打ち解けてくる、
2
回みたいの、でも、エビさん控えめじゃないですか。
それって恋愛ものに行
く。もういや、恋愛ものじゃなくて、受けないでしょ。OL とかの数字取れないで
しょ。恋愛のテイストも欲しくないですか。
え、
例えば、そっから恋愛に発展する。
いや、もちろん恋愛発展させていくんですよ、ここから。ただ、あの、引っ込みじゃんのエビスさんを、堀北真希とどうくっつけるかですよ。
いや、堀北真希が、ネタを見ちゃうっていう。
ある日、
ある日、
はい、
あの、なんかデート中っていうか、なんか、デートまで行かないけど、食事とかしてるときに、あって、この、ちょっと思いついた感じになって、なんかメモ取り出して。
メモを取り出しても、
それが何回か、4、5回あって、この人何メモ取ってんだろう。
ある日、わかりました。残業の、してるわけですよ。ゲーム会社で残業してるわけですよ。
二人きり。
まあ、二人きりで、うん。で、もうすでに疑惑を持ってるわけですよ。あの人、いつもメールで何をしてるんだろう、みたいので、
はいはいはい。
で、それで、まあ、恵比寿さんが、なんか、じゃあ、ちょっと、あったかいものでも買ってこようか、みたいな感じで、ちょっと今日遅くなるから、はい、まあ、お弁当でも買ってこようみたいな感じで、俺買ってくれよ、みたいな感じで、出た隙に、降りきたわきちゃんが、恵比寿さんのパソコンをそっと見ちゃうわけですよ。
あああるな
あるね、
もしくは、恵比寿はその、査定をするっていうじゃないですか。
はいはいは
い、だからその、なんか、恵比寿ノートっていうのがあって、そこに、
デスノート的な。
そうそう、部下の査定がどんどん書いてあるっていう噂になって、はいはい、やばい、私のことも悪く書かれてる
の。あの人はなんかよくメモ取ってるけど、悪く書かれてるんじゃないか。
野村ノートみたいに本出してほしいですね。
恵比寿ノート。ID 野球みたいな。
で、なんかそれを私の名前消そうみたいな作戦を、
なるほど。防
衛で言ってて、消そうと思って開いたら、下ネタばっかり書いてある。
でも最終的には、ネタを取るか、
幸せを取るか、みたいなことになってくるんですかね。
ちょっと重たい、重たいが。
第12話がそういうことですか。
いや、でも12話予定だけど、9話で打ち切りのパターンにしましょう。
あ、終了って。
残念ながら。
残念ながら。
いや、でもちょっとね、そこら辺、ちょっとシリアスに、最後の方シリアスに、恵比寿のネタを取るか。
ネタを取るのか。
ラジオリスナーの人は、ネタを取ってほしい。けど幸せになってほしい、みたいな。
ああ、だとしたら、やっぱり、そうなると、恵比寿さんを応援したくならないといけないじゃないですか。はいはいはい、ってことは、やっぱり、恵比寿さんは、過去の恋愛がトラウマになってるみたいなことが欲しいです。ですね、だから、もうそれ、もう恋愛なんかしないで、仕事とハガキ。この日本で、俺はもう打ち込んでいくんだ、人生。
なるほど、ね。
みたいな感じにしたと。
はいはい、
そこへ、可愛い可愛い部下が入ってきて、ある日、恵比寿さんがハガキ職人になって事実をしてしまう。
そんなヒーローのみたいな。
よし。
静かなる。
ちょっと、本人にはですね、本人もちょっといろいろやりたいと思うんで、あと、ヒロインの。
本人もやりたくねえよ、別に。
ヒロインの希望も出してもらって。
ヒロイン役の希望も出してほしいですね。
俺、ネタ書いてる時は、エビスマンっていう人間なんだよ、みたいな。
ああ。
なんかそういう。
別人格だ。
そう。
うっかり本名言いそうになりましたけど。
いやいや、大丈夫。大丈夫です。
なるほど、なるほど。あと、なんか、決め台詞的なものとか欲しいですね。
なんか、名台詞とか欲しくないですか？
欲しいですね。恵比寿さんの台詞。
それ募集します？
あ、恵比寿の、何でしたっけ、常連課長、恵比寿マンの、ドラマのシーンで使われてるフレーズをどんどん集めて、
はいはいはい、ラジオドラマ化しましょうか。
ああ、いいですね。
で、集まったとこで、本人にまとめてもらいましょう。
職人課長。
まずタイトルだけ僕らでいきましょう。常連課長、恵比寿マン。
常連課長。
恵比寿満作だとダメですか？
恵比寿満作。
真島工作ですけど。恵比寿マンの。
常連課長。はがき課長っていうの。
恵比寿マンっていうの？恵比寿さんみたいな。
あ、職人課長っていうの
は。ああ、
職人課長、恵比寿マン。
なんか、銭形っぽくなる
よ。わかりました。じゃあ、職人課長、恵比寿マンっていうラジオドラマを作りましょうよ、じゃあ。
そうですね。
いいですよ。あの、で、多分、ぶっちゃけた話、堀北真希ちゃんをブッキングすることはこの番組で難しいんで、まあ、これも公募しますよ。
はい。
職人課長、恵比寿マン。
希望者を。
まあ、あこれなんかみんなで作ってそう、
ねみんなで作ってみましょう、はい、で基本的なプロットは今俺たちが話したようなことですけども、こんなことがあったらいいんじゃないかみたいな、はい、まあ、はがき職人としての悲哀、それからですね会社員としてのこう悲哀も、なんか社会人の方、
楽屋ニュース役とかも必要なん
あ職人仲間、職人仲間、
いやでもそういう意味では、その恵比寿ファミリーがこう総動員で、あの人もあの人もみたいな、
そうです、恵比寿さんをラジオドラマの中でだけ幸せにしてあげましょう、僕たちの力でこれまで頑張ってくれた恵比寿さんを、
恵比寿さん本人とはディテールで、いや実はプライベートでこんな
の
あるんです、
こんなのがあるんですよ、みたいなのもちょいちょい、あの別にこの中紹介したりしなかったりするんで、欲しいですね。
いや、いいっすね。
これいいっすね。2007年 B サイの中で、ついにラジオドラマコーナー、連続ラジオドラマ、職人課長、恵比寿さん。
まあ、最初はだって3部作の予定で。
3部作なんですか？
何ですか？
いや、あの、まあ、バックトゥーザフューチャー的な感じでしたね。
上中下みたいな。
上中下みたいな。わかりました、うん。じゃあですね、ちょっと、この、はい、新コーナーなんですか、これ。職人課長、恵比寿さん。
いや壮大なプロジェクトですね、これ。
はい、待っておりますね。アイデア待っておりますんで、送ってきてください。受け付けたらこちら。
bi4@bside.jp。bi4@be-sid.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人には。
寝坊するし、もうなんか。
クリアファイルをプレゼント。メールは懸命に、職人、ん？職人、エビスマンとか、どうしましょうね。
職人課長、エビスマン。
職人課長、エビスマンと書いて、送ってきてください。
お名前なんて言うんでしたっけ、あなた。
コモエスタ。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
お聞きの B サイドユアライフでは番組をサポートしてくれる企業会社を募集中、番組の中でコマーシャルを流したい、商品開発やプロモーションのアイデアを考えたい、そんな企業会社のご担当の方、お問い合わせはメールで info@bside.jp までどうぞ。
石川さん、ブルーン、
おう、
アゲアゲでいきましょうよ。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
でもやっぱ、はい、あれですよね、三浦理恵子的なお色気も欲しいところですよね。
お色気欲しいですね、
でも月9ですよ。
いやそうか、
あんま、
でもラジオドラマだから、まずラジオドラマだから、それさ月9に行った時にそこ切ればいいじゃん、ちょっとエッチなところは
一回深夜帯でやっといて、
一回深夜帯でやっといて、ゴールデンになった時にちょっと、
なるほど、
あの規制を厳しくしてるっていう、はいはい、もうやっぱ深夜だったから、深夜だったらもう、もうバンバンおっぱい見せてた方がないと取れないって数字。
まあまあそうですよね、
お
呼び欲しい、ね、
そのだから恵比寿マンとこう新入社員の部下、
はい、
でもあれですよ、恵比寿の会社ゲーム会社ですよ、小さな、
うん、
社員何人ぐらいで、まあ10人から20人の間だと思うんですけど、
もちろんゲーム好きが集まってる、
あ、ゲームのシーンもありますよね。
ああ、その、そうですよね。感じの仕事。エビスマンの本業の方、ね。
本業の方。あと、多分、あり得るパターンとして、まあ、多分その、堀北真希ちゃんも、ゲーム好きで入ってきてるんでしょうね、きっと。
ああ、じゃあゲームありきですもんね、普通。
そうですよね。ゲーム会社ってやっぱゲームが好きだから入るんですよね。うん、
で、たまたま、その、堀北真希ちゃんが、
ラジオも好きだった。
そうそうそう、
っていうことは、多分分かんないですけど、この何ですか、恵比寿さんと堀北真希、もう堀北真希になっちゃいますけど、
なんかいいな。
真希が付き合うか付き合わないかの時に、多分、恵比寿さんの部屋に、堀北真希がゲームをしに来るみたいな、
なるほど。
シーンもある。だけど、そこで、部屋に行ってみたら、恵比寿さんが多分、マキちゃんを連れてくる、じゃあ今日ゲームやろう、みたいな感じで連れてくと、なぜかわからないけど、ドアを開けると中にいたのが、シオンちゃんと学園先生、みたいな。
主人
がフルーチンでいて、キャーもう、恵比寿さんなんか嫌い
キャーで終わってほしいですね。次回続く。
続くみたいな。
それ最終回にしたいな。
あ、違います。
ドラマ史上に残る衝撃のラスト。
最終回は二人が、やっぱり幸せに終わりたいから、結婚式なんですよ。ですけど、結婚式でしおんちゃんが全裸で来ちゃうっていう。
全裸で並んじゃ
うっていう、並んじゃったみたいな。全裸でなんか、あの、お米を撒いてるみたいな。ライスシャワーをしてるみたいな。
結婚史上で、初めて。
最悪、
ブーチンが
男の全裸が出るっていう。さあということでですね、まあ、新コーナーといいますか、まあ、もう企画ですね、あれは。 何でしたっけ、職人課長エビスさん、はい、エビスマンはですね、まあ、新企画のわけなんですけども、はい、まあ、先週ですねコーナーに、うん、まあ、しようかなみたいな感じでですね、
はい、
話してたですね、のがありまして、
バンド、
まあ、かっこ仮なんですけどバンドやろうぜ、
はいはい、
こんなコンセプトのバンドがあったらいいんじゃねえかみたいな、
はい、
本間さんがですね、これ、
きっかけは本間さんが、
そうでしたっけ、
あ、小林さんが、
それもあれですよ、それもあ、エビスさんのメールからじゃなかったでしたっけ、なんか、
う
ん、そうですよ、札幌市中央区北海学園大学2年生、はい、ラジオネーム砂近所でひったくりがあるたびに疑惑の目を向けられる容疑者顔の4人が集まったバンド、グレイつまり灰色であると、
うまい、
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 でもこれは相当レベルが高いですね最初からこれは
まあそれで言うと、じゃあ分かりました、簡単、簡単なの、もうベタなの、
まあ、
ベタなのいきますよ、はい、また恵比寿さんだ千葉県石川市恵比寿さん、たまたま駅の公衆便所に入ってた3人の男の漏らしたへの音がドレミの音階になってたことをきっかけに変結成されたバンドダブルシーサクセションうまいこと言ってくる
ね、うまいな、清志郎みたいな、ね、
さらにもう一回恵比寿さん、はい、陰気になって股間を描いてる姿をエアギターだと勘違いした音楽プロデューサーの目に留まりこの度 めでたくデビューとなったバンドインキンパーク
ライブやっても描いてばっかなんじゃない、ライブならねえよ、
新潟県上越市、はい、ちょっとこれまた方向性が変わったやつ、
はい、
ラッシャー木村カエラ18歳、某雑誌の座談会で集まった昔とは180度変わってしまった芸能人3人がバンドを結成、ギターウエンツエイジ、ボーカルアマチマリ、うん、ラップ松野明美、その名もバンド名劇的ビフォーアフター、これまあうまいですよね、
うまいですね、
なるほど、
あ、面白い、じゃあこういうのもありますよ、はい、品川区ルローニ天地、品川水族館で出会った、
はい、
魚好き5人のバンド、しなし
なるほどね、
しなしみたいな、まあ、ルナシー来てますが、はい、ルナシーにかかって、うんうんうん、これもうベタなの面白いですか、やっぱり、
ダブルシーサクションは秀逸じゃないです
か、グレイもうまかったです
ね、グレイもうまいですね、はい、ということでですね、はい、ちょっとじゃあこの、まあ、グレーダダブルシーサクセションインキンパークの方向性でですね、
そうですね、
やりましょうか、
そうですね、
コーナー、
はいはい、
バンドやろうぜ、
うんうん、
新コーナーバンドやろうぜ、
はい、
略してバンやろバンやろ、バンやろって言ってましたよね、
バンやろって言ってました、
言ってましたよね、
雑誌もありましたね、
ということで、引き続きこちらですね、バンドやろうぜ、はい、新コーナー待っておりますので、はい、送ってきてください、受付アドレスこちら、
bi-sid.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルをプレゼント、メールは懸命にバンやろと書いておいてください。
待っております。さあ、今日はちょっと早めなんですが、
はい、小森さん、あ、小森さん、
小森さん、
遅刻とかありました
ね。いや、まあ
7000ですよ。
いろいろ話したいこともあったんですけど、まあ、
何話したかったんですか。
何ですか。
ダメなんですよ。長くなるんですよね。
簡単にちょっと言
います。簡単に、はい、いやだからこう親しき中にも礼儀ありって難しいねみたいなことをですね。
誰が言ってたんですか。
話したいなと思ったら、
誰が話したかったんですか。
小萌さんが話したいと思ったんですけどちょっとそれを、じゃあまたいつか、
またいつか、
はい、
ということで、最後にメール来てまして、はい、札幌市白石区、うん、北海道工業大学情報デザイン学科2年生笑えないピエロ、以前夏休みの頃ポッドキャストを学校のネットでつないで撮ってるので、ね、夏休み間聞けなくなりますというメールを送ったものです、
はい、
今度は冬休み入るので次回から1ヶ月ほど聞けなくなりますということで、
なるほどね、
また帰ってこいよ笑えないピエロ、
まあ短いです
か、短い時間ですので、まあお前が戻ってくる1ヶ月後はラジオドラマが始まってるから
聞き逃せないぞこれは、
聞き逃せないぞこれは、
どうなるのか
ということでですね、あ、そうだ、
はい、
次回、ま、あ、この番組毎回です、うん、大体月曜日の昼間に撮ってるんですが、次回ミュージックソングがありましてですね、
日本放送で、
昼までちょっとやっておりますんで、
24時間ラジオ、
我々もちょっとですね、なんかいろいろあって、うん、どう絡んでいくかわからない状況まだあるんで、 収録日変わると思いますのでホームページの方でお知らせしますから、はい、そちらの方をですね、はい、見ていただければと思います、はい、www.be-side.jp、うん、www.b-side.jp でございますと、はい、いうことで、今週はこの辺でというわけで、はい、
ちょっともう別れ
お別れします
最後もう順番打順入れ替えましょうよ
打順入れ替える組み替える
石川
ブルーンコモエスタ、お相手は石川でした
ブルーンと
モエスタでした
また来週